ロシア軍によるウクライナ侵攻のニュースが連日報道され、罪のない一般人や子どもまでもその戦火の中で命を落とし、また多くの方が眠れない不安な日々を過ごされております。世界各国でも大勢の方が心を痛め、反対の声を上げており、ロシアに対する非難が日に日に増しております。そこで大項目1番目として、私たちの生活にも深く関わっているロシアによるウクライナ侵攻が市内に与える影響についてお伺いします。留萌市にも以前は多くのロシア船が入港し、街中にはたくさんのロシアからの船員や家族といった方々があふれ、市内経済に対しても多大なる繁栄をもたらしてくれました。しかし現在、各国からロシアに対し経済措置が続けられており、留萌市が姉妹都市として提携しているウラン・ウデ市も含め、ロシア国民もまた制裁により大きな不安を強いられていることも知っておかなければなりません。現在、留萌港への輸入はゼロとなっており、感染症の世界的拡大も後押しし、他国との交流は非常に難しい状態となっておりますが、生活を維持するため、海外からの供給に頼るところが大きく、物価の上昇や原油の高騰が私たちの生活を直撃しております。小麦などの食料品をはじめ、石油や石炭といったエネルギー資源の留萌港移入に関しては、石油製品が 46.1% と大きな割合を占めている状態であり、今後の生活に対する不安の声も聞かれています。また留萌強靭化計画に示されているエネルギーの供給の停止に対し、避難所等への石油燃料供給の確保として、留萌地方石油業協同組合との協定に基づき、災害時の救助、救急、災害復旧活動などに必要な車両や施設、避難所等に石油燃料が安定的に確保されるよう、協定者間による平時からの情報共有や連携を強化するとあるように、平時のみならず災害時に関しても経済に与える影響は計り知れないものであります。そこで中項目1点目として、市内経済に与える影響と市長の見解について伺います。次に中項目2番目として、サハリン文化経済戦略協議会に対する負担金と今後の交流への影響についてお伺いします。北海道はサハリン州との友好経済交流促進として、2013年友好都市経済交流促進会議を開催し、2017年にはサハリンとの姉妹都市提携50周年を迎え、旭川市において留萌を含む道北6市でのサハリン経済交流促進協議会が、ユジノサハリンスク道北物産展2017を開催するなどの交流が行われております。この協議会に対し年間13万円の負担金が予算計上されておりますが、今後の事業に関して6市との情報共有や対応策などの協議状況について、また今後姉妹都市であるウラン・ウデ市との交流に対しての影響についてお伺いします。次に大項目2番目として、洋上風力発電と将来展望についてお伺いします。中項目1番目として、洋上風力発電事業にかかる環境影響についてお伺いします。今月7日、経済産業省資源エネルギー庁主催により、留萌沖での洋上風力発電の実施検討に対する勉強会が行われました。新たな産業創出としても大変注目されている事業であり、世界的観点からも地球温暖化を防止するため、クリーンエネルギーの推奨を加速させております。日本は2050年のカーボンニュートラル実現を目指しており、各地で再生可能エネルギーの普及や経済波及効果を見越したプロジェクトが検討されておりますが、 洋上風力発電が環境に与える影響も並行して調査し、予測評価する必要性があります。そこで留萌市において開催された勉強会について、その内容と漁業への影響や漁業者への理解についてどのように考えているのか伺います。中項目2点目として、近隣都市の事業計画と関連事業への港湾活用について伺います。現在、石狩湾沖において洋上風力発電事業への調査が進められており、実際に開発が進められると近郊湾である留萌港への影響も考えられます。現在、留萌港三度丸ふ頭において石炭船の着岸が見られておりますが、今後も続く石炭輸入の減少を考慮し、新たな港湾活用について現段階において検討する必要性があると感じます。そこで、石狩湾沖において洋上風力発電事業が実際に実施された場合、港における連携により留萌港への風力発電関連部材のストックなど、土地の有効活用や海外からの風車関連貨物輸送船の一時寄港など留萌港活用の可能性についてお伺いします。次に、大項目3番目として公共交通についてお伺いします。昨年末からの大雪は長期にわたるバスの運行停止を余儀なくされ、それにより市民生活への多大な影響を持続的に与え、市民の足であり当期間において必要不可欠といえる公共交通の麻痺により日常的な生活がままならない状態となり、また道路を埋め尽くす大雪により緊急車両などへの影響も市民の大きな不安となりました。そこで、中項目1点目であります大雪による市内路線バス運行停止に伴う市民生活への影響について、市民から寄せられた声なども含め本年度の分析をお願いします。次に、中項目2点目として、今後も起こりうる自然災害に対応した公共交通の在り方についてお伺いします。本年の災害級と言われた降雪量に対し、地球温暖化に伴うラニーニャ現象による影響との見解も出されており、今後も世界的な異常気象は継続する可能性が高い状況に対し、さらなる大雪による想定外の自然災害が起こりうる可能性は十分考えられます。市民は異常気象などの状況においても、通院や食料品の買い物といった生きる上で必要な外出は避けられず、1回の外出において公共交通を利用した場合に対し、10倍以上の費用がかかり、生活困窮への不安の声が多く聞かれました。市民の安全な交通手段を守り、混乱することなく適切な公共交通サービスが提供されるよう、今後に向けて対策の構築が重要と考えますが、代替交通の確保などを含め、どのような対策を考えているのかお伺いします。次に、中項目3点目のコミュニティバスなどの公共交通に関する政策計画についてお伺いします。国土交通省では公共交通政策として、地域公共交通の現状と課題について調査し、各市町村が地域及び広域にかかる地域公共交通の活性化に力を入れるとし、各市町村における公共交通への調査が行われております。そこで、今後一般市民のスクールバスへの混乗をはじめ、乗り合いタクシーとの連携などによる利便性の向上や、コミュニティバスなど新たな公共交通手段の導入を検討しているのかお聞きします。最後に、大項目4番目としまして、モンベルとの連携についてお伺いします。3月16日、メディアにおいて モンベルが留萌に複合施設を建設予定との報道がされました。しかしモンベルとの連携協定を締結した後、事業計画において市民の意向をしっかりと調査し、予算の計上や実施施策などの立案など、さまざまな段階を経て議会の審議を通過する必要がありますが、すでに予算規模や経営方法、施設規模など詳しい内容が公表されております。瞬く間に SNS などにより記事の拡散がされるなど、事業への期待や関心の高さがうかがえますが、議会への提案がなされていない状態での情報流出について、情報の管理体制に対し慎重さが欠けているのではと不安に思うところがあります。そこでこの度の報道の経緯についてお聞きし、1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
横田議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、ロシアによるウクライナ侵攻が市内に与える影響についての中で、中項目1点目、市内経済に与える影響と市長の見解として、輸入や物価上昇に対する、私の意見、私見解についてのご質問でございますが、この度の侵攻による市内経済に与える影響につきまして、留萌港への輸入に関しましては、ロシア産の原木輸出が今年1月から禁止されたことから、製材輸入を含めて影響が出ており、石炭につきましても、約 82% がロシアからの輸入となっておりますことから、今後の影響を懸念しているところでございます。また、物価に関しましても、ウクライナ侵攻以前から上昇傾向にあった原油や穀類の価格がさらに高騰しており、侵攻が長期化するほど、さまざまな生活必需品やロシアからの輸入が多い魚介類、さらには事業者における原材料の仕入れ価格の上昇を懸念しているところでございます。私といたしましては、留萌港の輸入の状況や物価上昇による市内経済への影響を含め、今後の情勢を注視してまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、サハリン文化経済戦略協議会負担金と今後の交流への影響として、厚生省による情報共有や対応策の協議の実施状況についてですが、今年度の協議会事業といたしましては、オンラインによる作業部会やビジネスマッチング事業の実施、ユジノサハリンスク北北海道物産展の開催と、それに合わせたオンライン料理教室を実施してきたところであり、留萌市においても、北北海道物産展にルルロッソパスタを出品し、地域の食材の PR や販路拡大に向けた取り組みを進めてきたところでございます。令和4年度の協議会事業につきまして、事務局に確認したところ、ウクライナ情勢が落ち着かなければ、事業を進めることが難しいことから、現在、稚内市が主となり、情報収集を行っているところであり、今後、協議会構成市にも情報共有をしながら、負担金の徴収を含め、事業実施の可否などを検討していきたいとのお話を伺っているところでございます。次に、姉妹都市であるウランウデ市との今後の交流への影響についてでありますが、留萌市は 1972年にロシア・ブリヤード共和国ウランウデシとの姉妹都市提携を結び、以来約50年間にわたり親睦を深めてまいりましたが、近年の交流状況としては代表団による訪問は行っておらず、メッセージの相互交換などにとどまっている状況でございます。また国においては2020年から2022年にかけて日露地域姉妹都市交流年として、さまざまな分野における日露間の地域交流の一層の進化及び発展、並びに姉妹都市間関係の拡大や両国間の友好及び相互理解の強化を進めることとしており、先般新型コロナウイルス感染症拡大の影響で延期となっていた交流年の開会式が北海道で行われたところでございます。市といたしましては、ウクライナ情勢を十分に踏まえ、国や道、ロシアとの交流がある他の自治体の動向なども注視しながら、慎重に判断していく必要があると考えているところでございます。次に、大項目2点目、洋上風力発電と将来展望についての中で、中項目1点目、洋上風力発電事業に係る環境影響についてとして、先日開催された勉強会の内容と漁業者への影響や漁業者の理解についてどのように考えているのかについてのご質問でございますが、先に行われた洋上風力発電に関する勉強会につきましては、環境や海域を使用する際の漁業への影響や地域で洋上風力発電を誘致する進め方についての課題整理と、地元関係者の理解促進を目的に国主催により開催され、経済産業省資源エネルギー庁から洋上風力発電に関する政策と留萌沖における可能性についてと題し、洋上風力発電導入の意義と再エネ海域利用法を通じた案件形成について、また海洋生物環境研究所中央研究所から洋上風力における漁業影響についてと題し、主に漁業影響調査の意義と必要性について情報提供をいただきながら意見交換などを行ったところでございます。海域を利用する上では、漁業をはじめ航路運航への影響など、操業する事業体が多岐にわたっており、特に漁業への影響については、直接的なものから間接的なものまで、どのような支援があるのかを検証する必要があるものの、本格的に国内で運用されていないことから、洋上風力による漁業影響の発生要因と漁業影響の関係については、詳細はまだまだ事例が乏しい状況にあり、今後、先進地域でのデータ収集などにより、新たな知見などの把握が可能と認識しているところであります。市といたしましては、洋上風力発電事業を進めるにあたっては、海域を使用する漁業者への影響なども十分に配慮する必要があることから、漁業への支障を生じさせないことを念頭に、漁業との共存・共生を目指し、漁業者や関係機関、団体とも連携して進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、近隣都市の事業計画と関連事業への港湾活用として、石狩湾沖において洋上風力発電事業が実施された場合、風車関連部材のストックや貨物輸送船の寄港など、留萌港活用の可能性についてのご質問でございますが、洋上風力発電施設は 陸上風力発電施設に比べ大型で、ブレードの長さが100メートルを超えることから、設置の際には関連資機材を一時保管するための大型船舶が入港着岸できる水深の岸壁と広大な用地が必要となります。このことから、留萌港三泊ふ頭は水深12メートルの耐震岸壁が整備され、大型貨物船の接岸も可能であり、背後には仮置き用地、民間事業者使用地も含めますと約18万平方メートルの用地があることから、石狩湾沖における洋上風力発電事業が実施された場合、最寄りの石狩湾振興において関連資機材のストックヤードの不足や工期の短縮を図る場合などに留萌港活用の可能性はあると考えております。今後におきましても発電事業者などからの留萌港の活用に関する問い合わせや協力依頼などに対しては積極的に対応してまいりたいと考えているところでございます。次に大項目3点目、公共交通についての中で中項目1点目、大雪による市内路線バス運行停止に伴う市民生活への影響についてとして、市民から寄せられた声などを含め市民生活への影響の分析についてのご質問でございますが、市内路線バスの運休日数につきましては、沖見町や緑ヶ丘、南町など海風の影響を強く受ける高台の路線が延べ32日、区画整備され比較的低い町中の幹線道路を通る路線が延べ17日、三原市町の宅地造成地区を通る路線が延べ20日間の運休となったところでございます。市内バスの運休により寄せられた苦情といたしましては、病院に行けないというのが6件、通勤できないというものが1件の計7件であり、タクシーでの通院は経済的にも負担が大きいため、早く開通させてほしいというのが主な内容でありました。病院の利用状況を考慮しますと、自家用車などの利用が相当数いるものと考えているところでございますが、バス利用者も一定数おり、町中から市立病院までの間だけでも早期に開通させてほしいとの意見があったことからも、国道や道道の道路管理者、路線バス会社とも連携を図りながら、バス路線優先の除排雪を進めていく必要があると考えているところでございます。次に中項目2点目、今後も起こりうる可能性のある自然災害に対応した公共交通の在り方についてとして、想定外の大雪における代替交通を含めた対策についてのご質問でございますが、市内路線バスについては、令和3年12月から令和4年2月にかけての降雪等の影響で、A コースは33日間、B コースは18日間、日東団地線は21日間運休となったところであり、毎回の運休情報について、市のホームページでの周知を行ってきたところであります。また、今回の大雪の経過を踏まえ、公共交通の対応策について、市内の交通事業者が参加する留萌市地域公共交通活性化協議会において、雪害時における代替交通をテーマに意見をいただいたところでございますが、路線バスを運行するための安全な道路幅が確保できないことが主な運休の要因であったことから、車両のサイズを変えたとしても運行は難しい状況にあり、今後同様の事案が発生した際にも市での代替交通手段の確保は 難しいものと考えているところでございます。今後の対策につきましては、まずは安全に運行できるバス路線の確保を最優先としながらも、災害時における緊急的な措置としてどのような他の代替交通手段が考えられるのか洗い出しを行い、留萌市地域公共交通活性化協議会の中でも協議してまいりたいと考えております。次に中項目3点目、コミュニティバスなどの公共交通に関する計画についてとして、利便性の向上や新たな公共交通手段の導入を検討しているのかのご質問でございますが、市では留萌市地域公共交通活性化協議会を開催し、公共交通の課題抽出、地域の輸送資源の総動員による持続可能な移動手段の確保、充実を図ることを目的に、乗降調査やアンケート調査をはじめとした公共交通の現況調査を行いながら、令和4年度中の留萌市地域公共交通計画の策定に向け、協議を進めているところでございます。留萌市地域公共交通計画では、利便性が高く、効率的な公共交通により、新たな需要を掘り起こす、持続可能な公共交通体系の構築を基本理念とし、市民の生活交通を確保するため、新たな交通手段の導入による利便性の確保や効率化により、持続可能な交通体系の構築を目指したいと考えているところでございます。市といたしましては、スクールバスや福祉バスを含めたあらゆる輸送資源を総動員しながら、市民にとって利便性が高く、交通事業者としても持続可能な交通手段として期待される AI を活用したオンデマンドバス、タクシーの有効性なども検証した上で、導入のための実証実験について検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目4点目、モンベルとの連携についての中で、中項目1点目、報道の経緯についてとして、議会への提案がなされていない状態で、詳細な内容が報道された経緯についてのご質問でございますが、留萌市では、令和3年3月に株式会社モンベルと包括連携協定を締結し、留萌エリアの素晴らしい自然や資源を生かし、アウトドアを中心とした観光グランドデザインの策定に向けた地域資源調査を NPO 法人留萌観光協会にお願いし、株式会社モンベルの協力を受け、専門知識を持つモンベル担当者などと地域の調査や視察を通じて、留萌市内、さらには留萌管内のアウトドア観光の可能性を探るとともに、道の駅留萌を拠点とし、管内を含めたアウトドア観光ルートの選定など、今月末までに観光グランドデザイン等検討業務報告として提案をいただくこととなっております。過日の報道については、まだ最終報告を受けていない状況で、内容についても不確実な要素も含まれ、市として決定したものではない情報が掲載されており、市民や議会の皆様に誤解を与えるような報道がなされたことについては、大変残念に思っております。市といたしましては、市政執行方針でも申し上げたとおり、道の駅留萌に新たにアウトドア観光の核としてのコンセプトを加え、よりアウトドアを身近に感じる拠点施設の整備などを進めたいと考えており、今後提案される内容を精査し、提案事業とモンベルの進出を実現させるため、関連する各種計画などとの整合性を図る作業や、財源の確保、 整備運営手法について議会のご意見を伺いながら進めてまいりたいと考えております。以上です。
横田議員。
それでは再質問に移らせていただきます。まず大項目1番目、ロシアによるウクライナ侵攻が市内に与える影響についてですが、ロシア制裁が各国に及ぼす影響として、先ほど市長の方から ご答弁いただきましたが、ガソリン価格の高騰や電力ガス料金の急上昇が懸念されております。ロシアからのガス原油がエネルギー輸入量の 10% に過ぎないイギリスにおいても、電気料が今までは月額9000円と現在の日本とほぼ変わらない状態から、3月以降は月額5万6000円へと急上昇したとの発表がありました。エネルギーの大半を輸入に頼る日本でも同じことは起こりうる可能性があり、市民生活への影響が及ぶ事態を想定したときの国や道との連絡体制についてお聞きします。
市長。
このウクライナの問題というのは大変深刻な問題だというふうに思います。しかしながら、このエネルギー政策についてはやはり、国の政策が第一で、ガソリン等についても現在、25円、税金を引くというような状況になっておりますが、現行とすれば留萌市内においても160円後半から、170円、というような状況になっているかと思います。私どもとしてはやはり、国や道の情報収集を含めながら、今後の情勢を見守っていくことが今第一なのかなというふうに考えているところです。なかなか自治体単位で、それぞれが備蓄するということは非常に不可能な状況でもありますから、まずはやはり国の状況を見ながら北海道とも協議をさせていただきたいなというふうに思っているところです。以上です。
横田議員。
では中項目2点目の方に移ります。姉妹都市とは現在活発な交流は行われていないとのご答弁ですが、ロシアとの交流は北海道に住む私たちにとって大変身近なものであり、経済や生活から切り離すことは大変難しいと感じています。ロシア外務省は21日、日本の対ロ制裁を受け、北方領土の問題を本質とする日ロ平和条約交渉を中断するとの声明を発表しました。大変厳しい情勢ではありますが、長年の交流の絆を簡単に絶やしてはならず、今後も姉妹都市との連携やサハリンとの国交が継続されるよう、市町村からも声を上げていくことが重要と考えますが、市長の見解をお伺いします。
市長。
まずは、外交問題として、捉えていくことなのかなというふうに思っています。私どもとすればやはり、今までの長年の交流、また近年では、東海大学を含めた4校がウラジオストックへの、学生交流事業をして、その2回目が開催される予定でもありましたが、それについても延期の状況になっている。そういうことを考えると、やはりこれからの外交というか、それぞれの自治体間の交流含めて、さまざまな交流が今このような大きな問題で閉ざされていくことについてはですね、今後もやはりさまざまな機会、また全道市長会などを通しながら、国に対して、また国としても状況を見ながらというような形になろうかと思います。とにかく私どもとしては、一自治体として大きな力である全道市長会などに声を出していくということが大切だと感じているところです。
横田議員。
世界情勢が刻々と変化する中、ロシアによるウクライナ侵攻は留萌の市民にとっても経済のみならず精神面に対しても多大な不安を与えております。今後も道や他自治体とのさらなる連絡体制の強化と迅速な情報伝達を、そして何より市民の安全な生活を第一に考慮くださいますようお願いし、次の質問に移ります。大項目2番目、洋上風力発電と将来展望についてですが、風車による安定した電力は今後各自治体を支える重要なエネルギーと考えられ、また災害時を見越し管内広域での体制構築としても整備が急がれる分野と感じます。今後港湾整備や産業振興などを考慮した港湾の利活用の可能性についてもさまざま検討されていくと思われ、それに伴い事業にかかる連携なども重要となりますが、庁内において担当部局の強化の考えについて想定される範囲で結構ですのでお伺いします。
市長。
このエネルギー政策に関しましては、昨日の他の議員さんからのお話もあったとおり、留萌市には過去においてはエネルギー政策に担当する課というものが存在してた経緯もあります。今後、この2050年までの大きな計画の中で当然留萌市としてもですね、必要になってくる状況なのかなというふうにも考えているところです。今後、2030年までの状況を含め、まだまだ情報が少ない状況ですから、そういう情報を収集しながら、やはり必要な、まずは横の連携をしていきながら、それに対処していきたいと考えているところです。以上です。
横田議員。
港湾整備や利活用の検討を進めるにあたり、市民からは古丹浜ふ頭や三泊ふ頭の一般開放を望む声も聞かれております。留萌にとって多くの可能性を秘めた港が、さまざまな活用に対し柔軟な検討がなされ、新たなる可能性を見出せ、活気ある港となることを願い、次の質問に移らせていただきます。大項目3番目の公共交通についてですが、市内バス運休による、苦情として病院に行けないというのが6件とのご答弁でしたが、運休自体は12月から2月の全路線合わせて69回というふうに伺っています。この公共交通が運休することは市民生活が麻痺しているということであり、また運休を余儀なくされた企業にとっても相当な利益の低下が予想されます。確かに代替交通の確立が急がれますが、それ以前に通行できないような状況の道路をいち早く正常な交通形態へと戻すための今後の除雪方法の再検討について市長の見解を伺います。
市長。
昨日も、お答えをさせていただきましたが、やはり、一番は道幅の確保であったり、幹線道路を優先するというお話もさせていただきました。でやはりそのバスの大型化、これとやっぱり普通乗用車が交差できない状況という中で、だからといってバスを小型化できるのかっていうところが、先ほども答弁した通り非常に難しいんでないかということですが、やはりその除雪体制をどう強化していくのかというのが、やはり市、または委託事業者とも十分協議をしながら、やはり一番いいで経費を抑えることも含めて考えていかなきゃならないというふうに思っておりますので、 今一度ですね、私どもとしては、まあ、もう少し時間をいただきながら、あの今冬の状態を含めて、来シーズンの体制について十分協議をしていきたいと思います。
横田議員。
わかりました。では次、最後モンベルとの連携についてお伺いします。全国各地でさまざまな計画などがモンベルのほか展開されている中で、留萌市のどのようなところに着目されたのか、他自治体との差別化を図る上で重要視された事項について伺います。
副市長。
お答えいたします。モンベルのこの留萌を選んだ理由ということだったかというふうに思われますけれども、そちらについてもまだですね、観光のグランドデザインが市の方に正式に提出をされておりません。その内容を見るとですね、きっと留萌市を選んだ理由などについてもですね、分かるのではないかというふうに思っているところでございます。以上です。
横田議員。
それではこちらもちょっとまだ出てないかもしれないんですけれども、留萌の大々的な改革を期待できる事業と思われますが、これまでの町内会議における財政見通しなどについて何かこう検討される事項があったらお聞きしたいと思います。
副市長。
今回のモンベル進出についての予算等のご質問かと思いますが、町内検討でまだこのモンベルの進出にかかる予算の検討などをした経過にはございませんで、まだモンベルからですね、先ほども申し上げたとおりに観光のグランドデザインが提出されておりません。今回報道機関によって明らかになってしまった内容については誤りもあったことから、市民や議会の皆様にもですね、誤解を与えていることかと思いますが、一切ですね、まだ検討に至っていないことから、予算などについてももちろん事業内容、それから事業規模、これらについてもですね、今後の話というふうに考えているところでございます。以上です。
横田議員。
まだ話の方は庁舎の方では進んでいないということは重々承知しました。もう1点だけちょっと聞かせていただきたいのですが、プロジェクトの規模として町内横断的に取り組む必要性があるテーマと感じますが、今後プロジェクトチームなどを立ち上げる体制構築についてのお考えがあるかお伺いします。
副市長。
お答えいたします。これも繰り返しになりますが、現在まだモンベルの方からですね、観光協会を通じて観光のグランドデザインが提出されてございませんので、そこの検討にもですね、至らない状況でございます。当然今後ですね、モンベルとの協議が進められる過程の中で必要であればですね、そういったプロジェクトチームを結成というのも考えてまいりたいというふうに考えてますが、今の段階ではですね、何もこちらの方としてはですね、考慮しているところはないということをですね、ご理解いただきたいと思います。以上です。
横田議員。
わかりました。今後はモンベルとの協議により提案された計画と将来的な全貌が現れてくると思われますが、何よりも市民の意見を尊重し、計画自体が一人歩きしないようしっかりと官民の連携を図り、着実な政策執行を行っていただきたいと心より願います。また市民が今何を必要とし、住み続ける留萌に何を求めているのかをしっかりと調査された上で、長期的な目線での計画立案をお願いし、最後にモンベルとの連携により期待される市内への波及効果についてお聞きし、質問を終了します。
市長。
はい。当然、これから提案された計画に基づいてですね、私どもとしては議会の皆様や市民の皆さんにさまざま提案をしながら声を聞いていきたいというふうに思っておりますし、やはりこのモンベルの計画につきましては、やはりこの地域の魅力を引き出すためのアウトドアということで、本当に今後モンベルさんがどういう視点でまたこの地域を見ていただいたのかも含めですね、 皆さんに情報を提供しながら、やはり期待の持てる、そして夢を見ていけるようなやっぱり構想にしていきたいと考えているところです。以上です。
1番、横田議員の質問を終わります。